あのご存知の方もあるかもしれないんですけども、オリーブオイルクレンジングというのがありまして、ジュースの断食を5日から7日ぐらいした後に、あのオリーブオイルを 100cc ぐらい夜寝る前に飲むんですけども、あとレモンの原液を飲むんですけども、そしたら次の日にこの胆石とか、まあ、肝臓からのいろんなあのちっちゃな石とかが出るという、そういうあのクレンジングの方法があるんですけれども、それを私も去年あのやったんですね。でその時に神様が与えてくださった御言葉というのがこの今日の題なんですけども、あれあとは立て直されるというエゼキエル書から の約束でした。で簡単にちょっと説明させていただきたいんですけども、5日から7日ぐらいですね、あの生のジュースを飲むと、野菜ジュースとか果物ジュースとかレモンジュースとかなんですけども、あの石がだんだん柔らかく溶けて小さくなってくるんですね。で7日目ぐらいにオリーブオイルを、ここが胃で、これが肝臓で、これが胆のうで、ここから十二指腸から小腸につながって大腸でお通じが出るというふうになってるんですが、このオリーブオイルが入った時にですね、あのそれまで脂肪をほとんど取ってないのに油が一気に来ますので、体はうわ大変だって言って、この脂肪を分解するための胆汁をですね、もうジュワって絞り出すように一気に出すんですけども、その時に一緒にこの胆のに溜まっているコレステロール石、石ですとか、まあ、この肝臓にもたくさんちっちゃな管があるんですが、そこにある、まあ、ゴマみたいな小さな石とか、あと、まあ、肝臓はあの体の中でお掃除屋さん、掃除機の役目をしているんですけども、掃除機に溜まったゴミが一気に出てですね、それが十二指腸を通って、小腸を通って、大腸を通って、次の日、まあ、人によって違うんですけども、明け方でしたり夜中だったり、一緒にこの石が出てくるという仕組みになっています。でこれを初めて やったのはですね、もう5、6年前になるんですけども、あのシアトル のインセンスのクリニックに行った時にあのやったんですね。その時私はあのライム病という病気にかかってましたので、すごく肝臓もあのやられてて体調悪かったんですが、あの元気になりたい一心で、そして体に石があるんだったらもう洗いざらい全部出してほしいと思ってですね、あの飲んだら、あの人ちょっと気持ち悪かったので、夜中に目が覚めてあのトイレに行ったんですね。あ、気持ち悪いと思って、でもその時にも、あ、神様お願いですから、もう私の中に何か石だか何だかあるんだったら、もうとにかく洗いざらい全部出してください、もう耐えますからって言ってずっとお祈りしてたんですよ。とにかく元気になりたいって。その時に神様は私にある一つの御言葉をあの思い起こさせてくださったんですね。それがエゼキエル書36章の26節でした。まずその御言葉を開きたいと思うんですけども、エゼキエル書36章の26節。
エゼキエル書の36章の26節。読みします。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。トイレでおえーってもう気持ち悪くなってる時に、神様はこの御言葉を私の心にこうあのその時もうガーンってこう殴られる感じだったんですけども、あの教えてくださいました。そしてあそっか、私は体の石をとにかく出してほしいって、もうそればっかりを神様に願って、あの体が元気になりたいってそのことばっかり求めてたけど、神様は本当は私のうちから取り除きたいと思っておられるのはこの心の中の石というか、石の心、固くなな部分を取り除いて新しい心を与えようって言ってくださってるんだなっていうのがすごく分かってですね、その時本当にあのトイレの中でごめんなさいって神様に言って、あの私はこの体の石を取り除かれることばかりを求めてましたけども、本当は神様が取り除きたいのは心の石だと思いますので、あのそれを砕いてくださいというふうにあの祈りました。 で、しばらくしてちゃんと体からの、体の石も出たんですけども、このオリーブオイルのクレンジングをゲストの方にしていただくたびにですね、この話を私してたんですね。で、ただ体が元気になるため、ただ体からその胆のから、また肝臓からそういう石が出ることだけを求めるのではなくて、本当に新しい心が与え、神様によって作られ、心の中から固くなの部分が取り除かれることを、ぜひ祈り求めたいなと思ってですね、いつもゲストの方と、そのことを祈って、オリーブオイルを飲んでいただいてたんです。で、去年、また自分がさ、飲むときにですね、そういえば、エゼキエル36章だったな、最初に与えられた御言葉はって思い出して、飲む前に、もっぺん36章を最初から読んでみたんですね。そしたら、それまではこの36章26節、25節、26節しか読んでなかったんですけども、この言葉が神様によって語られたその背景とか、もっと広い意味が、あったということが気づかされました。で、
あれ？消えちゃった。
すいません。レジュメにも書いてあるんですけども、このエゼキエル36章をですね、でこのエゼキエル36章はですね、イスラエルの民が、反逆に次ぐ反逆を重ねて神様のこの律法に背いたために彼らが彼らの状態が本当に、悪い状態というか、そして彼ら自身だけではなくってその住んでる場所も荒れ果ててしまって、そのために他の国々から、悪い噂が立てられてしまって、言ってみれば最悪の状況なんですけども、そこで神様がこのように彼らに言われるんですね。じゃあここを読んでみたいと思うんですけども、主なる神はこう言われる、イスラエルの家よ、私がすることはあなた方のためではない。それはあなた方が言った諸国民の中で汚した我が聖なる名のためである。私は諸国民の中で汚されたもの、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す。私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると主なる神は言われる。で少し飛ばしますけども、このように汚れた名を神様、民が汚されただけではなくって、神の民の汚れは神様のこの皆の汚れでもあったんですね。そして、その後読みたいと思いますが、私は清い水をあなた方に注いで、すべての汚れから清め、またあなた方をすべての偶像から清める。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに合いませ、我が掟を守ってこれを行わせる。少し飛ばしますけども、私はあなた方のそのすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてこれを増し、飢饉をあなた方に望ませない。その時、あなた方は自身の悪しき行いと、よからぬ技と覚えて、その罪と、その憎むべきことのために、自ら恨む。恨むと書いてますが、禁定訳では、この自分自身を厭うというか、もう嫌がるというふうに書かれてました。そしてその後ですね、私がなすことはあなた方のためではないと主なる神は言われる。あなた方はこれを知れ、イスラエルの家よ、あなた方は自分の行いを恥じて悔やむべきである。神様がですね、イスラエルのための汚れを清めて新しい心、新しい霊を与えるときに、これはあなた方のためじゃなくて私のためなんだっていうふうにおっしゃってるんですね。神様ご自身の聖なる名が回復されるために、あなた方の汚れを取り除くというふうに約束してくださってます。そしてそのことが行われるときに、あなた方はあなた方自身の行い、技を恥じて悔やむ 自らを厭うようになるというふうに書かれているんですね。そして最後が本当に素晴らしい御言葉が、あの約束があるんですけども、主なる神はこう言われる、私はあなた方のすべての罪を清める日に、まちまちに人を住まわせ、その荒れ跡を立て直す。荒れた地は雪きの人々の目に荒れ地と見えたのに引き返されて耕される。そこで人々は言う。この荒れ地は、荒れた地はエデンの園のようになった。荒れ、滅び、崩れたまちまちは堅固になり、人の住むところになった。と。あなた方の周囲に残った諸国民は、主なる私が崩れたところを建て直し、荒れたところに物を植えたということを悟るようになる。主なる私がこれを言い、これをなすのである。こうして荒れたまちまちは人の群れで満ちる。その時、人々は私が主であることを悟るようになる。ここで本当に素晴らしい約束があるんですけども、荒れた地は立て直されるというふうに神様は約束してくださいました。で、これは私たちの体のことも、言えると思うんですね。自分自身の行いや技っていうふうに、この22節より前のところには書いてあるんですけども、自分自身の罪ゆえに、病気となってしまって、体が荒れた状態、荒れ果てた、状態になってしまったとしても、神様はその汚れを取り除き、新しい心、新しい霊を与えることによって、もう一度この荒れ跡が立て直されて、そしてそのことによって、諸国民、周りにいる人々は、主なる神、神様こそが主なる方だというか、主なる神だということを悟るというふうに、約束されてました。で、ここを読んだ時に私は神様の本当に屈しき見業、憐れみにとても心を動かされたんですけども、このちょっと図を描いてみたんですが、己の行いと技、罪によって神様の聖なる名が汚されて、また私たち自身も荒れた地となったとしても、そこで悔い改めた場合、神様は汚れから清めてくださって、新しい心が与えられ、もう一度荒れ跡が立て直されて、そのことによって神様の皆が聖なるものであるということが回復されて、みんなに知れ渡るという、そういう御業を神様がここに書いてくださってます。で、去年来てくださった方の中のお一人の方を紹介してたいと思うんですけども、その方は A 子さんって言うんですけども、31歳の女性の方でした。彼女は幼稚園の先生をしてたんですけども、子宮筋腫があって、もう動くと痛みが強くなってしまった、あとストレスがすごく強かったみたいで、仕事が続けられなくなってしまったんですね。で、彼女は一度休職して、で、お家で手術はしたくなかったらしく、お家でいろいろなことを試していたんですけども、それでも痛みが強くて、本当に寝たり起きたりの生活だったみたいなんですね。で、前からお友達でしたので、私たちのところに来てくださいました。7月にまず5日間来てくださって、また10月に10日間いらっしゃったんですけども、その10日間いらっしゃった時に、ちょうど彼女もこのオリーブオイルのクレンジングをやりたいということだったので、オリのクレンジングを飲む前にですね、この36章を2人で読みました。で、彼女もクリスチャンなんですけど、他の教会のクリスチャンの方なんですが、ここを読んで、エイコさんに、この今体の中はそのように筋腫ができて痛みもあるし、だるくて動けなくて体力も弱って、本当に大変な状態かもしれないけども、ここから神様が回復させてくださるときに、この荒れ跡が立て直されるという約束があるから、必ず神様の名が聖なることであることが示されて栄光が現れるからと言って、二人でお祈りして、彼女もそのオリーブオイルを飲んだんですね。で、 かなり気持ち悪かったみたいで、本当に次の日はぐったりしてたんですけども、その後彼女がこのような話をしてくれました。と、証しをしてくれたんですね。私の病気は私の犯した罪ゆえなのに、神様はそれを憐れんで許してくださって、癒そうとしてくださっているのが本当に自分は伝わってきました。感謝です。苦しんで寝ている時も、もう体はだるくて動けなかったんですけども、静かな喜びが心に溢れてたっていうふうに言ってたんですね。で、病気になったことを今は感謝してますって、言ってました。で、彼女はその、どうして自分がこの病気になったかっていうのも、わかりましたっておっしゃったんですね。で、すごく優しい、方なんですけども、いつもお昼ご飯はコンビニのお弁当を買って食べていて、で、夕飯はもう一生懸命働いて子供たちと接して働いた後疲れてるからお家に帰る前にまたコンビニに寄ってチョコレートとかお菓子とかを食べて、で、夕ご飯がそれだったらしいんですよ。お家に帰ったらもう疲れて寝てしまってっていう風に。そして甘いものが大好きだったので、いつもいつも結局お菓子がご飯みたいな感じだったらしいんですね。で、そのことが自分の体をこんなにも痛めてたということに気づきましたって言って、この甘いものに対する誘惑があるけども、これに本当にキリストの力によって勝利させていただけるということを信じてお家に帰ってからも続けますっていうふうにおっしゃってたんですね。で、それ以外にも座浴といってこの骨盤を温めることをしたり、運動したり全身マッサージや温めいろんなことはしたんですけども、結局彼女がこの元気になっていったのは神様がその荒れ跡を立て直されたからだっていうのがすごく伝わってきました。っていうのは新しい心を自分は神様から与えられたということを彼女は感じてというか、そういうふうに新しく生きる、新しい心を得て新しく生きる、新しい生活を始めるという決心をして帰っていかれたんですね。で、ちょうど2月に結婚されたんですけれども、フィアンセの方もその後来てくださって、本当に2人献身、神様に献身して歩んでいきたい、そのためにはこの神の宮である自分の体を本当に良い状態に保っていきたいっていうことを二人で言ってくださいました。で、ここでですね、途中にこの石の心を取り除いて肉の心を与えるっていう言葉があるんですけども、私はずっとこの肉の心っていう言葉が不思議だったんですね。肉っていうと、パウロとかも肉欲のことを言ったりしているので、どういう意味の肉の心なのかな、いい意味だと思うけど、どうして肉の心ってここで言うのかなと思ってたんですけども、証の文にですね、この肉の心というのがどういう心かっていうのが、書かれていました。すいません、レジュメにはちょっと書けなかったんですけども、神はあなたの肉から石の心を取り除いて、神が感銘を与えることのできる柔らかい心を与えてくださるであろうっていうのが一つ書かれていて、もう一つはですね、石の心というのが、じゃあ逆にどういう心かというと、この批判的で厳しい精神、またそやで精錬されてない部分、また感銘を与えることのできない石の心っていう風に書かれていたんですね。つまりこの石の心っていうのは、神様からいろんなこの与えられるその言葉とかを素直に受けることができない硬い部分で、それを取り除いて本当に神様の言葉を素直に受け止めることのできる柔らかい心を与えようという風に約束してくださってます。 で、今回のシラバスを見てもですね、この新しい心という言葉がいくつも出て、何回も出てきて、新しい心をどうやって得ることができるのかというのを、今週ずっと学んできたと思うんですけども、この、維持伝道においても、真の改革は、まあ、結局、心の改革なんですね。心の改革がなければ、本当にその人の、この、人生というか生活習慣、また体の状態も変わることはできない、っていうのを、つくづく教えられました。このシラバスにも載ってますけれども、新しい心というのは新しい思いと新しい目的、新しい動機を持つことであるというふうに書かれています。そしてその印、新しい心の印というのが変えられた生活、生活自体で変わるということなんですね。もう一人別の方を紹介したいんですけども、この方は N 子さんというんですが、彼女も同じ30歳の方で、この方は、もう子宮内膜症という病気にかかられて、彼女は看護師さんだったんですけども、そしてもともと中のハーリーを漕ぐ方で、すごいがっしりして、スポーツ万能の小柄な方ではあるんですけども、すごい筋肉質の、でも可愛い方だったんですね。でも彼女も、仕事もできないぐらい体調が悪くなってしまって、その内膜症、のための痛みと、あと、それに伴う体力の減退といろんなことが重なって、そして彼女も結婚前だったんですけども、もうお仕事を完全に辞めなければならなくなりました。で、ある方から紹介、先輩の看護師さんが紹介されて来てくださったんですけども、彼女は2日間だけだったんですね。2泊だけされました。で、前はよく歩いたり、そうやって張りのために筋トレしたりいろいろしてたんだけども、最近はだんだん体力が弱って、あんまり体調が悪いから動けなくなってきてしまいましたって言って来られました。で、でも明るい、すごく元気な方だったんですね。で、お母さんはクリスチャンだけども、自分はクリスチャンじゃありませんと言っておられたんですが、とっても素直な方 で、次の日にですね、早速塩水の下剤飲まれた方ありますかね。あれを飲んで腸をきれいにしたり、運動したり、日光浴したり、あとはその内膜症の痛みが強いので、ホット&コールド、座浴、お尻の部分のホット&コールドをやったり、してたんですけども、そのやった後にですね、彼女はもともと頭痛持ちだったんですけども、本当にものすごい頭痛で起き上がれなくなってしまったんですよ。で、急にその熱がたくさん、日光浴したり運動したりっていうのもあったと思うんですけど、この熱がたくさん入ったということで、体がその、解毒が間に合わなくなってしまって、で、いつもだったらその薬をすぐ、もうあそこまで痛くならない前にすぐ飲んじゃうらしいんですけども、鎮痛剤いつも持ってて、彼女は今日は飲みたくないって、せっかくクレンジングしてるか私飲みたくないって言って、一生懸命この我慢してたんですね。でもあまりの痛さに吐いてしまったんですよ。で、その後、じゃあお部屋で、ペパーミントのお茶飲んでいただいたりとか、ペパーミントのオイルを嗅いでいただいたり、私が頭をマッサージしたりとか、いろいろ足湯してもらったり、足マッサージしたりとか、なんかいろいろやってみたんですけども、全然良くならないんですね。もうますます頭が痛くなるばかり。もう本当に苦しくて苦しくて、うなってるんですよ、もう。で、気持ち悪いし、頭痛いし。なんでこんなことにとか言ってですね、もう本当にかわいそうで、で、あ、じゃあ、これやってみましょうか、あれやってみましょうかってやってみても、本当に良くならないんですね、全然。で、もう、私がそうで何かやっても結局良くならないし、かえってなんか、うって気持ち悪くなったりしてるから、もう本当に何もできない状態になったんですね。で、ただ本当に、祈ることしかできなくて、でも、ちょっと背中をさすったりしながら横にはいたんですけども、少しして、まだ苦しんでおられ ったんですけど、休まれたので、あのちょっと部屋を出たんですね。でも必死でお祈りしたんです。まあ、本当に神様ごめんなさい、多分熱入れすぎちゃったと思いますって言って、あのせっかく来てくださったのにこんな苦しい思いさせてしまって本当に申し訳ないし、一体何したらいいのか、いろいろやってみたけど全然痛みは取れないし、どうしたらいいですかねってお祈りしてたんですね。で、あの、あ、でも祈りが一番、こういう時すぐにこう、あ、こう頭痛いからこれやってあれやってとかってこう考えてしまうんですけども、あのもう神様に触れていただくしかないと思って、あの母屋の方に行って、母とあの主人と3人でもっぺん祈ったんですね。で帰ってきたら、あの覗いてみたら頭を逆にしていて、で、あのペパミントが自分には合うみたいって言って、少しあの痛みが楽になってきましたっておっしゃったんですね。ああ、よかったと思って、このまま寝ますっておっしゃったので、もうそのままそっとして寝てたんですけども、次の日あの起きてくることができて、あの頭痛は取れましたって、まだちょっと気持ち悪いのは残ってるけど頭痛は取れましたっておっしゃったんですね。だから本当に神様助けてくださったと思って、あのすごく感謝しました。そしてあのでも私からしてみれば、せっかく遠いところから来たのに、あの、まあ、骨盤内のこの腰の痛みは取れ、お腹の痛みは、腰の痛みは楽になったっておっしゃってたんですけども、その激しい頭痛と吐き気と、もう散々な目に遭ってて、もうかわいそうね、本当に。もう二度と来たくないと思うんじゃないかなって思ってたんですね。でも、あの、彼女が帰る前にこう言ったんですよ。サチオさん、あの、言葉を選んでほしいんですけどって言うんですね。で、どういう意味かなと思ったら、あの、ほら、こことかここにいろいろ言葉が書かれてますよねって、うちにいろんな御言葉がこう、飾ってあるんですけども、恐れてはならない、おののいてはならないとかですね、あの、主にあって強くなりなさいとか、いろんな御言葉を見て、私にぴったりの言葉がきっとあるはずだから、私に言葉を選んでくださいっておっしゃったんですよ。もうすごく嬉しくなって、あ、はい、もう飛び切りのがあるから待っててねって言って、その彼女の病気の癒しについてと、そして結婚前だったので、その結婚することのためのその、なんていうんですかね、あの、蜜蝋の綱は絶えすく切れないとか、そういう御言葉と、あと、あの、新しい生活が始まるっていうことの、その、神様が、あの、彼女に対して計画を抱いておられる、エレミア29の11とかですね、そういうのを書いてお渡ししました。で、あの体調があんまり、まあ、その吐いたりした次の日だったので、あのお家の方まで送っていったんですけども、あのまた落ち着いこれから教習所に通うので、それが落ち着いたらまた来ますっておっしゃってたんですね。でも私は、でもどうかな、あんなに苦しい思いしたし、自分だったらもう来たくないって思うはずなぁと思ってたんですよ。そしたらですね、彼女からしばらくして、あのお手紙が届いたんですね。で、帰った後も、あの後頭痛どうだったかな、腰の痛みはどうかなって、私はなんかちょっとこう心配だったというか気になってたんですけども、あのメールを出したりして、そしたらお手紙が届いたんですね。で、それをちょっとお読みしたいと思うんですけど、佐長さんお元気ですか。私は元気です。自動車学校に毎日通ってます。仮免を取って今は2段階勉強中。そちらでお世話になってから何度か連絡しようと思いつつ、今日になってしまいました。帰ってきてから早速玄米に変えて、毎日リンゴバナナを取るようにしています。ファーストフードは食べなくなりました。あ、ほとんど食べなくなりました。お菓子も食べたいと思わなくなり、あんなに毎日甘いものを口にしていた私が私ではないようです。彼女も同じようにですね、あの仕事の合間にいつもこの甘いものを完食したり、また食事がすごく不規則だったらしいんですね。で、あのフィアンセの方がアメリカ人の方だったんですけども、あのおかえりって言って彼が作ってくれてるあの食事っていうのは、この分厚いステーキに、あのなんだかフライドポテトに 何だったかな、なんかスパゲッティとかそういう感じのものが毎日それらしいんですよ。で、私野菜が食べたいんだけどって言ったら、あ、野菜あるよあるよって言って、そのフライドポテトをたくさん持ってきてくれるって言ってたんですねそういうあの生活なんですとか言っておっしゃってて、でもそして彼女自身はその甘いものがやっぱりすごく大好きでやめられないって言ってたんですよ。それしてあの彼女の場合はですね、 4,5 日に1回しかお通じが出ないって言ってたんですね。すごいひどい便秘症だったらしいんですよ。でいつもいつも頭痛があって、あのひどくならない前に痛み止めを飲むっていう生活だったらしいんですね。で、あ、そうそう、そしてこの甘いものを口にして私ではないようです。そして便秘だった私が毎日便が出るようになりました。体にとって大きな進歩ですっていうふうに書かれていましたね。この 4,5 日に1回しか出なかった便が毎日出るようになったっていうのは本当に体にとってすごいことだと思うんですけども、あの彼女は新しい心を得て、あの新しい生き方を見出して、新しい食生活をしながらですね、あの心の改革が行われたというのがこの手紙を読んで分かってすごく嬉しかったんですね。そしてあのまた免許を取ったらあの行きますというふうにおっしゃってくださったんですけども、あのそして多分この御言葉の力というのも経験してるんだろうなと思うんですね。そしてあのこの間またこの方から連絡があって、自分のお母さんのお友達があの逆流性食道炎っていう病気なので、どういうことしたらいいか教えてくださいって言ったので、あのメールをこうしたらいいと思いますっていうのを書いて、であのその方のためにお祈りしてますっていうふうに書いて送ったら、そのメールの返事がですね、ありがとう、あの私も祈ります、その方のために祈りますって書いてあったんですね。で、佐長さん、あなたのことも祈ってますって書いてあったんですよ。私すごくびっくりしたんですね。あ、私祈られてるんだなって思ってすごく嬉しくって、このあなた、あ、祈ってますあなたのこともって言って終わったんですけども、そのメールがあのとても励まされました。で、あの彼女がですね、そうやって新しい心を得て、あの体が変えられていってるっていうことを、本当に神様の奇跡見業だなって強く感じたんですね。このレジュメのですね、2枚目のところに食事と食滅の勧告の31ページ32ページの引用文があるんですけれども、兄弟姉妹たちの心がっていう部分をお読みしたいと思います。兄弟姉妹たちの心が神の恵みによって変化しなければ、すべてにおいて節制を実行することはないのである。周囲の事情が改革を起こさせることはできない。キリスト教は心を改革しようとするものである。キリストの内なる働きが改まった知性の指示のもとで外に実行されるのである。外から始めて中に向かってする努力はいつも失敗に終わるであろう。神のあなたに関する計画はすべての問題の一大中心である心から始めることであって、そうするならば正しい原則が心の中から出てくるようになり、改革は内にも外にも向かって行われるのである。この N 子さんはですね、あの本当にこの心の改革が行われたことによって、あの荒れ跡が立て直されている途中だと思うんですね。で、完全に荒れ跡が立て直される、彼女の心も体もあの神様によって作り変えられる時にですね、また周りの人たちがあの元気になったんだね、なんでって言って、実はこうこうこうでというふうに彼女は証しすることができると思うんですけども、あのそのように神様に用いられていくだなというふうにあの思います。もう一個ですね、その下の引用文もお読みしたいと思います。 キリストの方法だけが人の心を動かすにあたって真の成功を与えてくれる。救い主は人々の幸福を望んでいるお方として彼らと交われた。彼らに同情を示し、彼らの必要を満たし、そして彼らの信頼を勝ち取られた。それから私に従ってきなさいと命じられたのであった。この人の心が変えられるっていうのはですね、キリストのみがその人の心を変えることができると思うんですね。そしてこのキリストの方法っていうのがあって、それはその人の幸福を望んでいるお方として交われ、また同情を示し、そして必要を満たして、それから信頼、それによって信頼を勝ち取られて、その後ですね、私に従ってきなさいというふうに服従を命じられました。私たちがですね、自分自身の心を変えたり、また他人の心を変えることはできないんですけども、このキリストが働かれるとき、キリストの方法によって働くときですね、人の心が変えられるというのを教えられました。もう一人ですね、大阪から来てくださった60代の女性の方がいるんですけども、本当にコテコテの大阪のおばちゃんという感じでですね、彼女はとっても明るい方だったんですが、もともと血球鈍色症候群といって、自分の血球が自分の血球を食べてしまうというすごく難しい自己免疫の疾患を持っておられた方だったんですけども、生活が変わることでだんだん元気になっていって行って、1年経って検査をしてみたら、もうすっかり良くなってるよって言われたって言って、とっても喜んでおられたんですね。で、その方がもう一度去年来てくださったんですけども、今度は胆石があると言われて、胆石を出したいからって言って来てくださいました。2週間ほどいらっしゃったんですけども、彼女もこのオリーブオイルを飲んでですね、で胆石が出たんですけれども、このオリーブオイル飲むときにですね、周りの人からすごい脅かされてたらしくて、すごい量飲むよって言ってものすごい量飲むから覚悟しておかなきゃダメだよとかって言われてたらしく、じゃあ お祈りして、じゃあこれ飲んでくださいねとか言ったら、ってすごい驚かれたんですよ。こんなちょっぴりって言って、彼女はこの 500cc の1回にいつも飲んでるジュースの量ぐらいのオリーブオイルを飲むって思ってたらしいんですね。もうそれをグビグビ飲まなきゃいけないと思ってたから、もう朝からどうしようどうしようと思って、なんやこんなちょっぴりとか言って、飲めるわ飲めるわって言ってグビグビ、本当にグビグビ飲まれたんですね。そしてあんまりいらっしゃらないんですけども、おいしいねおかわりしてもいいのって言うからおかわりしたんですよ、本当に。じゃあちょっとだけって言っておかわりしてもらって、で次の日本当に無事にたくさん出て、これ100万ドルの価値がある宝石なんですって言ったら、もう全部それを拾ってですね、いやーこれもうちょっと光ったら高く売れるわとかで言いながらですね、たくさん集めてこの写真を撮って持って帰られたんですね。で、ああよかったよかったって、もとっても大喜びされてたんですけども、その飲んで2日後ぐらいに、2日か3日後に帰る予定になってたんですが、本当に帰る前日か帰る日だったと思うんですけども、今まで本当にすごく明るく元気、病気はあったけども明るく元気な方だったんですが、初めてポツリポツリと、実は私にはこの家族の問題があってって言ってこう話し始めたんですね。で、自分の旦那さんはもう何年か前に亡くなられてしまったんですけど、その旦那さんの家族の方がすごく、こうひどい仕打ちというか、こうあまりうまくこっちが挨拶しても挨拶返してくれないとか、まあ、しこりがあったみたいで、そのためにすごく自分はこのもともと明るく明らかんとしてる性格ではあるけども、やっぱり傷ついてきたっていうのがあって、で多分自分のうちにはこの許せないっていう思いがあると思うっていうふうにこう言われ始めたんですね。でこのことをやっぱり解決していきたいっておっしゃったんですよ。で彼女もクリスチャンではなかったんですけども、 そのことについてこう祈り始めたんですね、彼女自身が。でもう一つは、でもう一つですね、その帰る前に実はってまた言われたことがあって、今回心新しくなってんって言われたんですよ。へー、どういうことですかって、それが聞けたの私一番嬉しいけど、どういうことですかって言ったら、娘に謝ろうと思うって言うんですね。で自分は一番、3人娘さんがいるんだけども、一番上の娘にはやっぱすごく厳しくしてきたことがあって、一番上の娘ともいつも喧嘩ばっかりして、今でもまだ喧嘩ばっかりしてるって、ですごいこの子はきつい子なんだって言うんですね。だけどよく考えてみたら、今まではそうやってこの子はもう難しい子できつい子でって、下の子は優しいけどお姉ちゃんはちょっとってずっと私にも言ってたんですよ。で最後その帰る2日前にですね、帰る日だったかな、自分お姉ちゃんに謝ろうと思うって言われたんですよ。よう考えたら私があの子にきつすぎたって、厳しすしすぎたって思ってね、本当に謝りたいと思ってるんよって言われたんですね。心新しくなってって言われたんですよ。もうすごく嬉しくなって、もう飛び上がりたいぐらい嬉しかったんですね。私もう晴れるやーめんと思っていて、ああよかったって、体から胆石を、出すために来られたと思うんですけど、そして石が出てすごく私も嬉しかったんですけど、でもこの新しい心っていうのを神様を与えたいと思ってたと思われるし、その娘さんとの関係が本当に新しくなるっていうことを神様すごく喜ばれてると思いますって言って、またその時一緒にお祈りしたんですけども、このようにですね、神様が最初みんなこう肉体の癒しを求めて来られるんですけれども、神様は実は魂を新しく作り変えたいと思っておられて、病気になるとですね、どうしても元気になりたいと思うから、このすがるような気持ちで病気治してくださいって、まあ、クリスチャンじゃない方もやっぱこう祈る気持ちってあると思うんですね。でもそれがだんだん、自分が、私もそうだったんですけども、自分の体を癒してほしいって頼んでたけども、実は癒される必要があるのは、まず癒されなきゃいけないのは心、そして魂、罪に悩むこの魂だったんだっていうのを私も気づかされた経験があったんですけども、そういうことがこう来てくださる方々のうちでこう起こっていくんですね。それを見るときに本当に神様の力ってすごいなってつくづく思います。最近感じてるのはですね、イエス様本当にもうすぐ来られると思うんですね。でそれはどうしてかっていうと、この世界の情勢とか自然環境のこととか、いろいろあるんですけども、その決定的な証拠はですね、この人の心に働きかける神様の力のこの凄さというか、そのスピードもあとその方法もものすごいダイナミックなんですよ。そして劇的なんですね。でとってもスピーディーなんですよ。さっきのこの N 子さん、2日だったんですけども、本当に彼女の生活はガラッと変わって、そして、新しい心を得ていかれたんですが、その速さとの凄さにもうびっくりすることがよくあるんですね。でその度にこの人の心が変えられていくのを目の当たりにするときに、主は急いでおられるってすごく感じさせられます。で私自身が本当に励まされるとともに厳粛な気持ちにされるんですね。私はどうだろうか、本当に神様の御前にこの方を癒してくださいって祈ることができる心の状態だろうかって、その自分の心がすごく問われるんですよ。っていうのはそういう引用文があったんですけど、ちょっと今日持ってくるの忘れちゃったんですけども、この一年度の働きをする 時に、その祈りが聞かれる、癒しの祈りが聞かれる条件は何かというとっていうふうに書かれていて、その人の心の内から悪が取り除かれることであるって書かれてたんですね。で、さっきもこの、頭痛、じゃあチャコール飲んでもらって足湯して頭マッサージしてペパミントのお茶作ってとかってすぐバーってそういうふうに考えてしまうんですけども、まずすべきことはひざまずいて本当に心へり下って祈ることだったんですよね。で、私自身の罪過ちを許していただいて、間違いを許していただいて、本当に神様がその人に触れることができるように祈ることだなってつくづく最近感じさせられます。本当に厳粛な思いにさせられるんですね。で、この一伝道の働きというのは後からも出てきますけども、人々を主に会う備えをさせるためのものだっていうふうに書かれているんですが、この来てくださる方がクリスチャン、クリスチャンじゃないに関わらずイエス様を知って主に会う備えをするためだけではなくって、この携わるものが問われることたくさんあるんですけども、本当に謙遜にその人に仕えることができるかとか、心を込めて祈れるかとか、そういうあと自分の力に頼らないで神様の力に頼り切ることができるか、もうそれが一番なんですけども、それが問われるんですが、この人々をっていう中には自分も入ってるなってすごく思うんですね。自分自身が神様主に会う備えをするために必要な働きなんだということを教えられています。で、この一連健康教育、健康改革のこの使命の中にですね、健康の原則を教育するっていうすごく大事なところがあって、健康教育プログラムというふうにも言ってるんですけども、この健康の原則を知っていただくっていうのがとっても大事だなって最近つくづく思うんですね。で、ついですね、何かこの不調、さっきみたいに頭痛があるっていうと、じゃあこれをしましょうって、この3つある ABC の中のついすぐ C に行っちゃうんですよ。こうなったからこれやりましょう、これこういう体のあれだからこれ飲みましょうとか、こうだからこういうのしましょうっていう風に、あらすいません、でもですね、このミニストリーの引用文を読むと、改善への唯一の望みは人々を正しい原則に教育することである。病気とは健康の法則を犯した結果起こった状態から身体の組織を解放しようとする自然の営みである。病気の時にはその原因を確かめなければならない。不健康な状態を変え、間違った習慣は直さなければならない。そして不純物を排泄し、組織を正常な状態に戻そうとする自然の営みを助けなければならない。新鮮な空気、日光、節制、休養、運動、正しい食事、水の使用、そして神の力に頼ること、これが真の療法であるというふうに書かれています。皆さんね、よくご存じだと思うんですけども、ですからさっきの N 子さん、頭痛が来た、確かにこの、いろいろやったことを神様は用いてくださったと思うんですが、彼女の原因は、一つは便秘というのがありましたね。で、その生活習慣が正されて便秘が治されない限り、どんなにそのペパミントのお茶飲んだりチャコール飲んだりしても、彼女の頭痛はずっと続いちゃうと思うんですよ、便秘してるから。だけどこの健康の原則を見てみて、どの部分が守られていないかということが本人が気づいて、そこをまず、これは土台なんですね、 A のところが、そこが直されると、この B の解毒排泄期間クレンジングというのが始まって、で B を助けるために C というのがあるんですけれども、この自然の営みを助けるためにこの C を用いることができるんですが、 その前にこの間違った習慣を直したり不純物を排泄したりっていうことをやらなければいけないんですね。だからついこの一足飛びに C に行っちゃいがちなんですけども、この A をまずよく理解して実行するっていうのが大切かなというふうに最近思います。で、この中で一番大切な A の中で一番大切なのは何だと思いますか？そうなんです。太字にしたんですけど、神の力に頼るっていうのが、これがですね、もう土台中の土台、これが本当に大前提にあって、私は主であってあなたを癒すものであると言われているように、神様の力に頼らない限りですね、どんなに A を一生懸命やって B やって C やってもあまり意味がないというか、本当の意味での健康を得ることはできないんですね。霊的に、肉体的に、また知的に健やかな状態になるためには、この神の力に頼るということがまず大前提だということを、とにかく私自身心に刻みでおきたいと思いますね。で、またここでですね、一人の方、この方は C さんという方なんですけども、彼女は20代の女性の方で、で、電話でですね、家族の方が先に来てて、で、紹介されてきたんですけども、電話で話した時に、何か体の不調とか抱えておられますかと言ったら、別に私元気なんですよって言ってたんですよ。でも、ちょっと興味があって行きたいんですって OL さんだったんですね。で、来られました。そしたら、よくよく話を聞いてみたら、彼女も便秘だったんですね。で、体がむくんでいたんですよ。本人はあんまり気づいてなかったんですけども。で、彼女も2日ぐらいしかいなかったんですけども、その中で、今までの自分のこの生活習慣が間違っていたということに気づいたんですね。そして、彼女もそうなんですけども、自分はお菓子で育ったようなもんだって言ってたんですね。お家はお弁当屋さんなんですけども、お腹空いたらお弁当のおかずちょっとつまんだりはしてたけども、大体、チョコレートとかクッキーとかケーキとか、そういうお菓子を食べ、お菓子がご飯だったって言ってたんですよ。で、今も、パソコンを使っている事務職 OL さんなんですけども、すごくストレスが溜まるの でよくお茶菓子が回ってくるので、そのためにこう食べてたそうなんですね。で、お家に帰って夕飯っていうよりも、そうやってつまんでお腹いっぱいになるし、帰りにもちょっとどっかに寄ってそうやってお菓子を食べて寝るっていう感じだったって言ってたんですよ。で、今度もう甘いもの怖いですね、やめますとか言って帰って行かれたんですけども、やめられたらいいなって私も思ってたんですね。そしたら次の週にまた来てくださったんですけども、その時にお菓子やめましたって言われたんですね。すごい、もうやめたのって言ったら、やめましたとか言って、で、どうやってやめたのって聞いたら、お祈りしたんですよって言うんですよ。彼女クリスチャンじゃないんですよ。で、へえ、すごいねって言って言ったら、パソコンやってて、そろそろ疲れが溜まってきたなと思う頃に、ちょうどそういう頃にお菓子が回ってくるんですって。うわ、食べたいって思うんですって。だけどその時にお祈りしたんですよ、そしたら食べたいっていう気持ちがなくなったんですよ、急にとか言って。だからもう机の中に入れたんですよ。今週ずっとそうやって机の中にお菓子入れてたから、お菓子がいっぱいになったんですよ、机の中にって言ってそのまましてきましたよ、私って言って言ってるんですね。へー、すごいねって言って、祈りによるその勝利を彼女も経験したんですね。そしたらですね、もう本当にびっくりしたんですけど、私朝いつも体がだるかったんですけど、体だるくないんですよ、朝起きた時にって言うんですね。で、あとみんなに顔が小さくなったって言われたんですけど、なんか今まで私むくんでたみたいなんですよってですね、知らなかったんですけど自分はって言って、だからもうびっくりしてます自分でもとか言って言ってたんですね。びっくりしたのは私だったんですよ。へえ、祈りの力ってすごいねって言って話したんですね。この神の力に頼ることを知った時に、彼女は またこの新しい心が与えられて新しい生活が始まったんですね。ミニストリーにこういう引用文もありました。全身に及ぶキリストの見合いが人を活気づける力となるのである。あ、すいません、これレジュメには載ってないんですけども、それはすべての重要な部分、すなわち脳や心臓や神経に癒す力を持って触れる。それによって人間の最高のエネルギーが覚醒され活動するようになる。これは生命力を破壊するような罪と悲しみ、憂慮や心労から人間を解放する。そして平静さと落ち着きを与える。またそれはこの世の何者も破壊することのできない喜び、すなわち精霊による喜び、健康的な、また命を与える喜びを心の中に植え付ける。昨日脳の電流の話聞きましたけども、この神様によって、その神様の電流は愛の電流だったんですね。全身に及ぶキリストの愛が人を活気づけるというふうに書かれてました。最初の A 子さんにしても、N 子さんにしても C さんにしても、大阪のその、元気なおばちゃん K さんにしても、キリストのこの愛の電流が彼女たち この頭、脳神経から全身に及んで、心が変えられたとともに体がこう変えられて いったんだということが、この引用文見てまた教えられたんですね。そしてその静かな喜びっていう風に最初の A さんは言ってましたけども、興奮するようなそういうこの喜びではなくって、本当に心改められた静かな喜びが彼女たちの上に与えられたことを心から感謝してます。維持伝道の目的はですね、罪に病んでいる男女をカルバリのお方、世の罪を取り除くお方に向けることであるというふうに書かれていました。来てくださる方々はですね、キリストを知っている方、知らない方、いろいろなんですけども、本当にこの神様と出会う経験によって癒されていく姿を見て、本当にキリストこそ真のお医者さんなんだなということを教えられています。そして健康改革の働きは、この世にある苦難を減らすだけではなくてですね、神の教会を清めるため、純潔にするための神の手段であるというふうに書かれていました。そしてこの働き手の主である神という言葉があるんですけども、私は前まではですね、自分がこの仕事をしてで神様は助けてくださってるって、高慢にもそんな風に思ってたんですね。そしたら実は全然そうではなくって、神様が主な働き人なんですよ。宣伝部長だし、会計だし、実際にこのいろんなトリートメントしたり、お料理作ったり、もう全部神様が主な働き人なんですね。でそれを私たちは本当にこの邪魔しないようにお手伝いをさせていただいているという感じなんですね。邪魔しちゃってることもたくさんあるんですけども、主であるイエス様こそが本当にこの働きの主な一番の方だということを、これも肝に銘じておきたいといつも思っています。で、この健康改革の目的と聖書のメッセージというのは切っても切り離せない関係にあるんですけれども、この心が新たに作り変えられることによって、キリストがその人のうちに住まわれるときに、罪によって汚されてしまった荒れ地となってしまったこの神の宮がですね、もう一度建て直されていきます。これを聖書の回復、これが聖書の回復のメッセージだと思うんですけれども、私大好きな引用文に、この希望の上巻の186ページ、シラバスにもありましたけれども、人の心、救いの恵みを通して人の心は再び神の宮となるという言葉があります。人の心は再び神の宮となることができるんですね。 そのために神様はこの健康改革のメッセージを与えてくださっていて、本当に私たちのうちに住みたいと思ってくださっていることを本当に知りたいなって思います。で、このダニエル 8-14、 そして聖女は清められてその正しい状態に服するというのは、私たちに与えられているすごい希望の言葉でもあるし、すごい力強い約束だと思うんですけども、どんな荒れ果てた状態であっても、どんな病気を抱えていたとしても、どんな心に悩みがあったり問題があったとしても、またいろんな事情が家庭内にあったとしても、どんなことがあったとしても、聖女は清められてその正しい状態に服するというふうに神様はおっしゃってるんですね。で、先ほどの最初に読んだエゼキエル36章の荒れ跡は立て直されるというのは、この聖女の回復のメッセージでもあるなと思いました。で、ダニエルの祈りがあるんですけども、主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてください。で、彼は本当に心を砕いて祈ったんですね。主よ、あなたご自身のためにこの荒れた聖女にあなたの御顔を輝かせてくださいって、本当に心から祈りたいと思います。最後にですね、このエゼキエル書36章の8節から11節をお読みしたいと思います。イスラエルの山々よ、あなた方は枝を出し、我が民イスラエルのために実を結ぶ。このことのなるのは近い。見よ、私はあなた方に望み、あなた方を顧みる。あなた方は耕され、種をまかれる。私はあなた方の上に人を増やす。これはことごとくイスラエルの家のものとなり、町々には人が住み、荒れ跡は立て直される。私はあなた方の上に昔のように人を住まわせ、初めの時よりも勝る恵みをあなた方に施す。その時あなた方は、私が主であることを悟る。本当に素晴らしい約束だと思うんですけども、一度、最初からエデンの園のように綺麗な場所、エデンの園のようになるっていうところもあるんですけども、エデンの園がエデンの園のままだったらそこもすごいなとは思うんですけども、一変荒れてしまって、その荒れ果てたところがもう一回エデンの園になると、あ、本当に神様の力ってすごいってつくづく思わされると思うんですね。このエゼキエル36章、ぜひ皆さんもう一回読んでいただけたらと思うんですけども、この荒れ地を人々がこう行き交ってみるときに、荒れた地だったのにエデンの園のようになったって、神様は本当に崩れたとこを立て直される方なんだっていうことを周りの人が知るっていうふうに書かれてました。すごい憐れみだなって思ったんですね。私も本当に自分の罪ゆえに体を荒らしてしまって、たくさん病気になったりとかして、神様の皆を怪我してしまったんですけども、憐れみによってまた元気にさせていただいて、そしてやがてはですね、もう全く荒れ地が完全に立て直されて、エデンの園のようにしていただける。そのことによって、神様の皆が回復されるということ。もう、あまりにも大きすぎて、本当に全てを受け止めることができないぐらいの、神様の大きさ、偉大さだなっていうふうに思います。皆さんもぜひこの荒れ跡が立て直されるということをですね、心に覚えていただいて、人の心が再び神の宮となる日を待ち望みつつ、共に歩んでいけたらと思います。ありがとうございました。すいません、長くなっちゃった。